ヒューマンアカデミー那覇校プレゼンツ、
ヒューマン学園放送部。
はい、始まりました。ヒューマン学園放送部、お送りしますのは私崎山美奈代と
中曽根拓海と
神里亮太です。
じゃあちょっと待って、亮太さん、喋り方いつもと違うんだけど、どうしたの？
気にしないでくれ、この喋り方が好きなんだ。
まあ気を取り直して、今回は Now & Classic ってことでアイドルについて楽しくトークしていきます。
うーん、アイドルかよくわかんないな。
しかもアイドルはアイドルでも男性アイドルについてだよ。
ますますわかんねえ。
そうは言ってもテレビとか雑誌で見たことくらいあるでしょ。
最近だとどの番組でも誰かしらアイドル出てるじゃん。ほら、関ジャニ∞とか、すっごくかっこいいよ。
いやー、ヒコマロしかわかんないな。
チョイス、そこ元アイドルって知ってるなんて絶対知識あるよね。
I don't know、 わかりません。
なんか疑惑が生まれたけど、それは置いといて、今も昔もアイドルって人気者だけど、どこが人気なんだろうね。
まあ時代によって違いってあるの。
まあそこは本編で話そっか。
ヒューマン学園放送部、この番組はヒューマンアカデミー那覇校の提供でお送りします。
声優になりたい。
アニメーターに憧れて、
ゲームクリエイター、
イラストレーターって夢だったんですよ。
なりたい自分にここでなる。
ゴーゴー学園ヒューマンアカデミー那覇校、
改めまして崎山美奈代です。
中曽根拓海です。
神里亮太です。
はい、そもそもアイドルって何なのさ。
アイドルっていうのは本来は偶像って意味なんだけど、現代では憧れの的や熱狂的なファンを持つ人を表す言葉だよ。
男性アイドルだとジャニーズが主だね。
ジャニーズか、ジャニーズ、あ、ジャニーズって聞いて思ったことがあるんだけど。
何？
今回のテーマって男性アイドルのNow & Classicだよね。
そうだけど、どうしたの？
平成に入ってから出てきた人たちを今のアイドルとして考えると、昔のアイドルの始まりっていつからだろう？
昔のアイドル、つまり最初にアイドルが出てきたのが1960年代からなんだ。そこから1970年代から80年にかけて毎年アイドルが出てきたんだ。
1960年代だとジャニーズやフォーリーブスあたりかな。
そうだね。ジャニーズはジャニーズ事務所から最初にデビューを飾ったアイドルグループだったんだ。だから彼らは元祖ジャニーズ、初代ジャニーズって呼ばれてるんだ。ちなみに余談だけど、ジャニーズ事務所を創設したのはジャニー北川という人なんだ。
ああ、だからジャニーズって名前の事務所なんだ。
フォーリーブスはジャニーズの太陽のあいつという曲のバックダンサーとしてグループを結成したのがきっかけなんだ。
ジャニーズの後ろで踊ってたんだね。
そう。それに名前の由来もあってね。
ん？どうなんだい？
もともとはフォーリーブスっていうのは4枚の歯って意味が定説なんだけど、本来の由来はジャニー北川が4つに分かれる、去る、出発するという意味の自動詞のリーブから来てるんだ。
そうなんだ。他にも昔活躍していたアイドルっているの？
昔のアイドルで言えば郷ひろみや西城秀樹、野口五郎がいたね。
その人たちの名前は聞いたことがあるよ。
郷ひろみは1971年にジャニー北川にスカウトされて、1972年の1月に放送された NHK 大河ドラマ新平家物語に平の清盛の弟役、常盛の役で俳優デビューしたんだ。
俳優として最初にデビューしたんだね。
その後同年の8月1日に男の子女の子という曲で歌手デビューしたんだ。このデビューをきっかけに9月のオリコン週間チャートのベスト10入りを果たし、11月に行われた第14回日本レコード大賞の新人賞を受賞したんだよ。
あ、すごいね。歌手としてデビューして3ヶ月で日本レコード大賞の新人賞を取っちゃうなんて。あ、他の人たちはどんな感じでデビューしたの？
次に西城秀樹について話すね。西城秀樹は幼い頃からドラムを習っていて、高校生の頃にジャズ喫茶でバンド出演時に芸能事務所芸にスカウトされ、 1972年3月25日、シングル、恋する季節という曲で歌手デビューしたんだ。
それだけ？
いや、1973年6月25日に、情熱の嵐っていう曲がオリコン週間チャートのベスト10に入り、一躍トップアイドルの仲間入りを果たしたんだ。その後も、ちぎれた愛や愛の十字架という曲が連続して、オリコン週間チャートの第1位を獲得したんだ。第15回日本レコード大賞で初の歌唱賞を受賞し、さらに次の16回の日本レコード大賞でも歌唱賞を受賞したんだ。ポップス歌手としては史上初の2年連続受賞を果たしたんだ。
へえ、それは知らなかったな。
最後に野口五郎についてだね。彼は最初は演歌歌手としてデビューしたんだ。だけど2曲目からポップスに転向してヒットしたんだ。1972年に紅白歌合戦に16歳で出演。当時の最年少だったんだ。あと、私鉄沿線という曲が第17回日本レコード大賞を受賞して、再会という映画に出演したんだ。
さっき挙げた3人は、新御三家って呼ばれてる人たちなんだ。
ああ、そういえば、新御三家って何？
新御三家っていうのは、1970年代にトップアイドルとして活躍していて、互いにライバル関係にいた3人のことだよ。
うん、なるほど。じゃあ話を今のアイドルに持っていくけど、昔って新御三家と呼ばれる人たちがいたんだけど、今のアイドルの中にも御三家って言われてる人たちはいるのかな。
今のアイドルには御三家と呼ばれてる人たちはないかな。グループが多いからっていうのもあるだろうけど、ファンの人たちが自分の好きなアイドル以外のアイドルを尊敬した上で、自分たちの一番好きなところに熱が行くから、御三家っていう括りは作りにくいと思うんだ。
大元は新御三家の時からなんだけど、その頃から親衛隊というアイドルが、親衛隊とアイドルを支援する組織が出てきたんだ。その頃の人たちは、今でいうファンクラブの人たちと違って、少しでも自分の好きなアイドルに、気持ちよくライブをしてもらいたい、コンサートに来ている他の人たちと一緒にマナーを守って楽しんでほしい、そういう考えでそのアイドルの事務所と連携して活動していたらしいよ。
うん、そうなんだ。今と昔ではファンの人たちの考え方が違っているんだ。あ、他に今と昔で違うところってあるのかな。
うん、今のアイドルで言えばテレビ番組やラジオ、地域の活動など様々だけど、昔のアイドルは活動内容が今と違って種類が少なかったんだ。
まあ例えばどんなのがあるの。
そうだな、例えば男性アイドルグループの嵐の話をするね。嵐は1999年にハワイの豪華客船からデビュー会見を開いた5人組のグループだよ。2004年には24時間テレビのメインパーソナリティを務めたんだ。2009年に紅白歌合戦に出場して、翌年から5年間紅白歌合戦の司会をしていたよ。メンバーの桜井くんはニュースキャスターをやったり、松本くんと二宮くんは俳優の活動もしているよ。
あとキスマイフット2かな。メンバーは7人。2011年デビューで、最近バラエティでよく見るよね。グループ名はメンバーの頭文字から取られてるよ。玉森裕太くんは俳優活動をしていて、信長のシェフというドラマに出演したんだ。キスマイはジャニーズなのに、イケメン側とブサイク側に分かれていて、2013年にブサイクっていうユニットがキスマイの中から出てきたんだよ。
ジャニーズなのにブサイクって。
あと最近人気になってきたのは関ジャニエイトだよね。関ジャニは7人全員が関西出身で、2004年なにわいろは節でデビューしたんだ。演歌でデビューしたのはジャニーズ初なんだよ。2007年には5ヶ月にも及ぶ全国47都道府県コンサートを行ったんだ。これもジャニーズ初。ライブではバンドを演奏したり、関西人らしくコントをやったりしてるよ。そのコントが2012年に映画になったんだ。あとメンバーの錦戸くんと大倉くんは俳優の活動もしてるし、村上くんは番組の司会をやったりしてるよ。
そうなんだ。っていうかテンション変わったな。
関ジャニエイトのファンなんだって。エイターらしいよ。
エイター?
エイターっていうのは関ジャニエイトのファンを指す言葉だよ。嵐のファンはアラシック、キスマイのファンはオレアシ族って呼ばれてるんだ。昭和と違って ファンにも相性があるのが今の違いだよね。
なかなか個性的な呼び方だね。
ファンだけじゃなくて、アイドルとしての活動にも今と昔で違いがあるよ。
昔のアイドルというのはあくまでも歌手活動がメインだったけど、今のアイドルは歌に演技にバラエティにと幅広くマルチに活動してるよね。
昔はバラエティ番組にゲストで出演するというスタンスが多かったね。
まあ昔は音楽番組が多くて、その番組のゲストとして呼ばれるって形だったけど、今は音楽番組自体が少なくなってるから自分たちの曲を披露する場が少ないんだよね。
うん、確かに。そういえば最近歌番組が少ないよね。
昔のアイドルは生放送の番組が基本だったから、番組の収録に間に合わなくて、駅のホームや空港で歌ったりしていたよね。それが当時のファンには忙しさが伝わって、さらに人気が出たんだよ。
今のアイドルは歌だけじゃなくて、トーク力や演技力が求められてるよ。それを見て今のファンは、顔や歌だけじゃなくてアイドルの性格とかで好きになってるんだ。
へー、ルックスだけで勝負してないんだ。今の時代だと人数が多いから、その中で人気を獲得しようと思ったら強烈な個性が必要なんだな。
それからブレイクの仕方も変わったよね。
昔はデビュー前にアイドルがドラマに出演して、そのドラマに出演しているメンバーでグループが結成されたりしたよ。タノキントリオとかね。
今はそんなことあんまりないよね。今はデビュー前にドラマに出ても何年か経ってからデビューするってことが多いよ。なんでかわかる？
知らない。
昔のアイドルはデビュー前にグループは結成されてなかったんだ。
今のアイドルはグループが結成されてるから、ドラマがきっかけでデビューするってことがあまりないってことだよ。
そういえば同じドラマに同じグループの人が共演するってことないな。
昔と今とで順序が変わったからね。
歌やドラマでブレイクしていた昔とは違って、今はキャラやトークで売れてからドラマに出たりしてるよね。
そうなんだ。時代って変わっていくんだね。
そうだね。時代とともにいろんなことが変わっているから、アイドルのあり方も今と昔で変わってきてるよね。というわけでまとめに入ろっか。
うん。まず今と昔で御三家があるかないかについて話したね。
結果としては今のアイドルと昔のアイドルはファンや親衛隊と呼ばれている人たちの考え方の違いで、御三家がいるかいないかというような感じだったね。
次に活動。
今は番組の種類が増えてきて、昔歌番組を主軸にしていたのが、今はバラエティ番組やなどに出演することが多いことが分かって。
それが今と昔のアイドルの違いだね。
以上、神里と愉快な仲間たちによるナウ&クラシックでした。
ヒューマンアカデミー那覇校パフォーミングアーツカレッジ9期生卒業公演が迫っています。
はい、私たち9期生が取り組むのは現代版真夏の夜の夢。
真夏の夜の夢、シェイクスピアの作品だよね。
そうそう、ハーミアはライサンダーという青年と恋人だったんだけど、父親はデミトリアスという別の青年と結婚させようとするんだ。
そのデミトリアスに恋心を寄せているのはヘレナ。なかなかうまくいかない恋の追いかけっこに、妖精の王と女王も加わって、てんやわんやの大騒ぎ。現代版ということですが、どうなるかはお楽しみ。
ヒューマンアカデミー那覇校パフォーミングアーツカレッジ9期生卒業公演、現代版真夏の夜の夢、12月21日水曜日、12月22日木曜日、沖縄市民小劇場アシビナー。詳しくはヒューマンアカデミー那覇校0120-55-7815 0120-55-NAHA 行こうです。
歩き出したら何かが変わるよ、奇跡を今始めよう。
それでは時間も迫ってきたので感想に入っていきたいと思います。じゃあ中曽根。
はい、男性アイドルについてわからないことだらけでしたが、調べてみてアイドルの出ている番組を意識してみようと思いました。次は神里。
はい、アイドルがどういうものか調べているうちにアイドルのシステムが分かってきて面白かったので、テレビを違う角度からチェックしてみようと思いました。 次は崎山。
はい、私は平成のアイドルが好きなので、そのことがお話できてよかったです。また昭和のアイドルについてもいろいろ知ることができたので楽しかったです。
ヒューマン学園放送部、この番組は総合学園ヒューマンアカデミー那覇校の提供でお送りしました。戸惑いながら